外と奥行きがあるね、この洞窟。
ちょっと浴衣一枚じゃ寒いわ。
誰？今お尻触ったの。幼児？
あのな、俺は常に女の味方なんだ。痴漢や覗きのような卑劣なことはしない。闇に乗じてそういうことをするのは普段女に興味ないってな顔してるやつさ。
それもそうね。すると
ケン、懺悔するなら今だぞ。
俺は知らん。
あ、また
ケン、お前ってやつは。
いや、だから俺は。
あら、今のコウモリ？
ほら見ろ、コウモリが犯人だ。
ひどい、動物のせいにするなんて。
ケン、見苦しいぞ。
お前寄ってたか。俺の子いいか。俺は。
あら、明るくなってる。
しかも広くなってるぞ。
見て、祠が立ってる。
おい、俺の話をちょっと聞け。
ここみ？
すみません、お待ちしておりました。
え、お待ちしてましたって。僕たちがここに来るって分かってたの？
そりゃ分かりますって。あんた帰っちゃダメって言えば入りたくなるでしょ。特に花江は高校生の時から疑り深い陰険な性格だったし。
悪かったわね。でもその格好は何？
巫女さんのコスプレ。可愛いでしょ。
静か、君には似合ってるな。
あ、ありがとうございます。
こら、
乗れた。
ダメよ、花江ってもんがありながら他の女の子に手出しちゃ。ねえ、ちょっと花江、彼氏大丈夫？浮気症なんじゃない？
だから彼氏じゃないって。浮気症は当たってるけど。
で、その祠には何がある？
ああ、そうそう、よくぞ聞いてくれました。この祠には、この祠には、この静香ちゃん効果音。
あ、すいません。
この祠には恐るべき呪いの。うるさい。
すみません、すみません。
この祠には。
腹減ったな、
宿に戻るか。
聞け、こら。
この祠には何なんだ。
もういい、見たけりゃ勝手に開けろよ。
開けていいのか。
好きにしろい。
これは。
静香ちゃん、今のタイミングはナイスよ。
ありがとうございます。
早く、何があるの？
日本刀だ。
なんだそりゃ、やたらめったらでかいな。
うん。なんだ？
なんということを。その刀を抜くなんて、抜いてしまうなんて。
勝手に見ていいって言っただろう。
抜いていいとは言ってません。ああ、おしまいだわ、最後だわ、地球の滅亡だわ、宇宙の終焉だわ。
おかみさん、おかみさん、しっかりしてください。
何の音だ？
刀身が震えてるんだ。
まるで女が泣いているようだ。
その刀は泣きの坂道と呼ばれているのでござります。
泣きの坂道？
はい、恐ろしい、実に恐ろしい呪いの妖刀なのです。
妖刀？
羊の頭じゃありません。
分かってる。
祠に入れてあれば大丈夫なのですが、一旦抜いてしまうと人の血を吸わずにはいられなくなるのです。ですから亡くなった父から祠の管理を任された時もはっきり言われました。ここみ、この刀をお前に預ける。ただし抜くなよ。
え？
抜くときは人を生かすために抜け。ちょっと違ったかな。とにかく抜いてしまった以上、きっとこれから恐ろしいことが。
確かにこの刀、尋常でないあやかしの力を感じる。
波長は四尺九寸、反りは九分半、備前の刀匠長船坂光の作です。
四尺九寸っていうと海の背丈と同じくらいか。
なんで僕と比べるの。
見事だ、腰反り深いこの形。地金は痛めに木が混じる。波紋は長寿乱れ、匂い深く、脇よくつき、わずかに金筋がかかる。
何言ってんだ、
さっぱりわからん。
あやくんってやっぱり
マニア
だったんだ。
違う。マニアなんかじゃない。しかしこの刀の見事さはわかる。
マニアのアヤさん、泣きの坂道が呪いの妖刀となった曰く因縁をご存知ですか？
いや、何があった？
実は
何だ。立ったまま寝るんじゃない。
失礼、近頃寝不足なもんで。花江の彼氏が浮気症で困るって話だっけ？
こいつ、切り捨ててもいいか。
いいけど。
呪いの秘密ね。そう、 あれは忘れもしない700年前のことでした。
700年前から生きてるの？
あの、いちいち突っ込まないでくれます？話進まないもんで。
お前もいちいちボケるな。
はーい。700数十年前、恐るべき蒙古の軍勢が我が国を襲いました。未曽有の国難を前に、時の執権北条時宗は備前の国から東照長船坂光を呼び寄せ、これまでにない画期的な日本刀の開発を命じました。こりゃ坂光、これは時宗のセリフね。こりゃ坂光、蒙古の兵隊は騎馬戦が得意とか、そこでじゃ人馬もろとも切り倒し、100人200人を真っ二つにしてもまだ切れる、そんな刀を作ってみせ。はは。時宗の注文は名人坂光にとっても難題でした。どんなによく切れる刀でも、ほんの3人も切ると血の油がついてほとんど切れなくなってしまいます。一体どうすれば切れ味の落ちない刀が作れるのか。坂光はこの地に秘密の工房を作り、毎日温泉に浸かりながら必死に研究を続けました。そして坂光は手下の武士たちに命じ、近隣の村々から嫁入り前の娘ばかり99人を借り集めました。皆さんは刀作りに焼き入れという工程があることをご存知でしょうか。灼熱させた刀身をぬるま湯を張った焼き舟に入れて一気に冷却します。刀の出来はこの一瞬にかかっております。坂光はこの焼き入れに際し、ぬるま湯の代わりに生娘の血を使えばよいと考えたのです。
生娘だと？
生娘ってなんだ？
生の娘と書いて生娘、つまりその
少女児
バージンのこと。
お、すると臣は生息子か？
そんな言葉はないよ。
なんで生娘の血じゃなきゃダメなんだ？
生娘って亡くなると血の成分が変化するのか？
まさか。
科学的にはともかく、血が濁ると坂光は考えたようです。ところが、ふう、よし、ついにできたぞ。ややこれは、この曇りは一体何なんだ。まさか
生娘じゃなかった？
はい、嫁入り前にもかかわらず、99人のうち実に98人までがとっくに捨てちゃってたのです。
鎌倉時代も乱れてたんだね。
おい、それで？
はい、こうか不幸か99人目にして、ついに正真正銘の生娘にぶつかりました。あーれー、これも刀のため、お国のため。坂光は娘の血を使い、ついに希代の名刀を完成させたのでした。ところが、うーむ、我ながら見事な刀じゃ。切りたい、切りたい、どうしても切りたい。あああ、娘の無念を捨ててきた刀はさらなる血を求め荒れ狂いました。坂光は家族も弟子たちもことごとく殺してしまい、ようやく我に帰りました。うーむ、このような妖刀はむしろ国の災い。かくなる上は我が身をさやとなし、未来永劫葬り去るのみ。坂光は自らの体に刀を差し通すと、崖から飛び降り死んでしまいました。ところが200年後、何者かが谷底から刀を拾い上げ、応仁の乱で荒廃した京の都に持ち込んだのです。以来、泣きの坂光は様々な武将や武芸者の手に渡り、数千数万の血を吸い続けました。有名な花の吉原百人斬りで使われたのもこの刀だと言われております。
それがどうしてここにあるんだ？
長船坂光はうちの遠い先祖にあたるのです。江戸時代の半ば、私のひいひいおじいちゃんが先祖の供養と罪滅ぼしのため、生まれ故郷のこの地に祠を建てて封印しました。その後も何度か不謹慎な湯治客が刀を抜いて、何十人か死んでいるようですが。
とんでもねえな。いっそ叩き寄って捨てしまったらどうだ？
バカな！根のつけようもないが、無理につければ数億円はするぞ。
ええー、それ本当？
どう？みんな、私と結婚したくなったでしょ？
いや、それはちょっと。
100億円でも断る。
そんな言い方しなくなって、ここちゃん泣いちゃう。泣いちゃうから。
今のは綾が悪い。
謝った方がいいわよ。
そんな必要はない。
うわー！うわー！うわー！
切りたい、どうしても切りたい。